はい、それでは五十嵐潤さんお願いいたします。
あ、はい、
はい、はい、あれですね、応募作品についてのご感想をお願いします。
はい、
はい、
まあ、毎年抽象的なコンペ課題テーマなので、
はい、
まあ、それに対してやはり、ポエティックな詩的な、提案が、まあ、多いなと今年も思いました。
はい。
はい。
はい。ですね。
はい、はい。
それでは、五十嵐潤さんが選んだ作品、一次審査のを通過した作品ですね。番号とそれぞれの公表をお願いします。
はい。
はい。
まず、22番。
はい。22番。
はい。
はい。
で、理由を言えばいいんですかね。
はい、お願いします。
はい、ちょっとテキストが英語なもんでですね、
はい、
あんまり、こう、ちゃんと把握できてないのかもしれないんですけど、
はい、
エネルギーを使わずに、太陽の熱とかで、まあ、風車が回るという、提案なんですけど、
はい、
で、それが、まあ、窓ガラスに取り付くことで、こう、なんだろう、こう、影を作ったり、模様を作ったりみたいな、提案だと思うんですけどね。
はい。
これって、まあ、今これ、この提案者のビジュアルだと、窓の外についてるんですけど、まあ、ちょっと、なんて言うんだろう、こう、環境数値測定をしなければ、窓の外につける方が効果的なのか、窓の内側につける方が効果的なのかってちょっとわからないんですけど、
はい、
例えば、夏、これが窓の内側に仮についてたとすると、うん、まあ、夏の窓際のこういう大きなガラス面っていうのは、当然、熱の負荷が大きくなるところで、で、そうすると、この風車が、すごい、こう、勢いで、例えば回り始めるとするならば、熱がですね、拡散するなと思って、
はい、
で、それって、結構、室内環境としては、とてもいいことで、うん、暑い熱がどんどん窓際に溜まっていくっていうのは、まあ、夏の状況としてはおそらく良くなくて、
はい、
で、これ逆にじゃあ冬どうなんだってなった時も、冬もですね、まあ、例えば窓際の暖かい空気が、室内の中に、この風車によって、こう空気が循環して、こう回っていくみたいなことが起きると、それはそれですごく良いことなんですよね。
はい、
それで、まあ、夏はその暑さを、まあ、風車がつくことで、日陰も多くなる、まあ、ブラインドとかロールスクリーンのような役割も果たしながら、空気を非常にこうかき混ぜて拡散して室内中にこう循環させるみたいな役割も果たすものになっていて、で、これっていうのは、まあ、今回、その、明と暗みたいなテーマですけど、それに対して随分とこう、まあ、ある意味、ポエティックな生き方なんだけど、すごくこう、社会に対して広がりを持った案だな、というふうに思ったので選びました。
はい。はい。ブリージング・ウィズ・ライトですね。
そうですね。
はい。
で、次いいですか？
はい。では次お願いします。
はい。
はい。
次は63番。
はい。 63番、
タイトルはどれなんだろうか。ソーラーパネルが発電を行えるとき、ソーラーパネルが見えるとき、
はい、
放映できるときってのがタイトルなんでしょうかね、はい、これ。
そうですね。これ撮影できるときですかね。
ああ、撮影か。ああ、そうですね。で、これがですね、一応一通り読んでみたんですけど、
はい、
ちょっと今一つ僕は理解できなくて、ただ、これはどんなことが起きるんだろうっていうのを、ちょっと当人に聞いてみたいと。
なるほど。
いう気持ちが強く、しかも今回のやはりテーマに対して、非常にこうなんか社会一般に開こうとしたアイデアだなと思って、
はい、
で、その、まあ、単体空間、まあ、ポエティックな光の空間みたいなものを作ってる提案が非常に多かったんですけど、まあ、そういうものってまあ悪くはないんですけどね、
はい、
まあ、これだけ自由な、課題設定の中で、
はい、
まあ、例えば安藤さんの光の教会のような、まあ、すでに非常に素晴らしい、まあ、明と暗の空間が、たくさん存在しているわけですから、
はい、
自分で、しかも建設コストとか気にせず、法律とか気にせずに、そういう提案をする場合ですね、既存のパンテオンとか、まあ、光の教会なんかを圧倒的に上回るようなアイデアじゃない限り、ポエティックなものはちょっとつまらないなと、やっぱり思えてくるんですよね。
はい、
で、まあ、そういう点で、この、なんか、まあ、ソーラーパネルっていうのが、その、単にこう発電のためにこの人は使おうとしてるわけじゃなくて、なんだかよくわからない、こう、ものに使おうとしてるっていう。で、それが割と、こう、社会に向けたものなんじゃないかっていうふうに、まあ、見えたのが、選んだ理由です。
はい。
はい。
はい。これが63番ですね。
はい。
はい。
で、次が69番。
はい、69番。はい。
はい。作品タイトルが左上なのかな、扁平率分類化による明るい未来っていう。はい、これはですね、まあ、既存っていうか、まあ、今の建築基準法上の扁平率とは別に、なんか扁平率の設定を、まあ、しましょうと。で、まあ、その法律を、扁平率の法律を変えることで、町並みとか、まあ、その家と家の関係とか、家と道路の、まあ、家と都市の関係とかが変えられるのではないかっていう、
はい、
アイデアなんですよね。それで、これって、まあ、扁平率ってのは、まあ、何々地域が何パーとかっていうふうに、決まっていて、その何々地域ってのは各都市ごとに、どのエリアが商業地域で、どのエリアが住居地域でとか決まってるんですけれど、気候風土関係なく、まあ、扁平率って決まっていて、そこについては僕も非常に実は日頃から疑問を持っていたところなんですけど、例えば、多設地帯とか、であれば、扁平率緩和で、道路から玄関ドアまでの間は、まあ、屋根をつけてもいいよとか、そういう、こう、地域ならではの扁平率、緩和とかがあってもいいんじゃないかとずっと思ってたんですけど、そうすると、その、まあ、法律って、例えば昔の京都の町屋ができたのも、間口が狭いと税金が安いって法律がベースにあって、ああいうこう街の風景ができていったっていう歴史があったりしますよね。
はい、
で、やっぱりその法律や金銭とかそういうのも非常にこう建築住文化とかには 多大な影響を与えているわけなんですけど、現在の、あの、街並みとかも、まあ、建築基準法がやはり大きく影響していて、で、まさか今回のテーマで、まあ、明と暗とかいうテーマなのにもかかわらず、こういう視点で、あの、街を変えようっていうふうに考えたこの人は非常に面白いなと思ったのと、
はい、
まあ、僕自身が普段、まあ、考えていたことに、
はい、
まあ、割と近い、
うん、
提案であったというところが、はい、まあ、選んだ理由です。
はい、
はい、
これ、この作品のタイトルは右下の方の素敵な同居人かなと思う。
そうです、
ね、そうですかね、
右下ですね、はい、そうですね、素敵な同居人ですね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では続いて、
はい、
はい、
次が149番。
149。はい。
はい。レースなんですかね、タイトル。
はい。
まあ、これも、テキストが英語で、で、まあ、なんかすごい短い説明しかなかったので、まあ、厳密には内容がわからなかったんですけれど、とても綺麗な提案だなと思いましたね。
はい、
で、これ、まあ、海外の方なんだろうなと思いつつ選んではみたんですけど、
はい、
で、ちょっと分からなかったのが、下にこうアーチ状の形態のものがあったり、ただこう何かに立てかけて垂らしてるようなものがあったりっていう、はい、で、あとは中庭にこうかけてるものがあったりっていう、その単にこれどんな場所でもこういうことができますよっていう提案なのか、
はい、
それとも、こういう3タイプ作るべきなんだっていう提案なのか、ちょっとよく分からなかったんですが、木漏れ日を作るみたいな、まあ、すごいシンプルな、提案ではあるんですけれど、まあ、やっぱり非常になんかこれはね、美しいなと思ったんですよね。
うん、
それが大きく選んだ理由ですね。
はい。
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 次がですね、
はい、
151番。
151番。はい。
人を彩るガラスの傘っていうタイトルですかね。
はい。
はい。これでですね、これも、まあ、最初はなんてことないものに一瞬見えたんですけど、よく読んでみると、傘は、フィルム状の今ガラスっていうのがあって、それは例えば携帯の、携帯電話の表面に使われるガラスだったりするんですけれど、
はい、
割とこう曲げれたり、柔軟な素材だったりするんですよね。で、それをまあ傘の、面に使っていて、で、傘同士を、ファスナーで連結できますという、内容なんですが、傘をたくさん連結していくと、なんとなくこう大きな屋根面も作れちゃうというような、
はい、
アイデアで、で、まあ、これも僕が普段、まあ、中間領域といいますか、まあ、バッファー空間といいますか、縁側空間というか、まあ、そういうものに非常に興味があるので、そういう空間を非常にこう簡易的ではあるけれど、非常に心地よさそうな状態で、生み出すシンプルなアイデアだなと思いまして選びました。
はい、
で、まあ、色がついてるっていうのも非常にいいんじゃないかなというふうに思ったりまして、
はい、
まあ、 傘である必要はないといえばないんですが、まあ、それも可愛らしさの、可愛らしさにつながっているし、
はい、
まあ、簡易的に持ち運べたり、おそらくするんだろうな、という意味でも、それほどまあ悪くはないな、というふうに思いました。
はい。
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 で、次が163番。
はい。163番。はい。
これはですね、なんかこう、アクリルなのかガラスなのか、まあ、透明な箱の中に液体が入っていて、で、熱が加わると、中の仕切りが、こう、まあ、バネみたいなもので、可変してですね、で、液体が充満したり、まあ、満ち引きしたりするみたいなアイデアなんですよね。それで、この方の、左下に出ている CG だと、まあ、屋外になんか、パーテーションのように立てて設置してたり、っていうイメージを、まあ、書いているんですけど、これ、例えば建物の、まあ、ガラスファサードの、まあ、内側か外側に、例えばこれを設置して、で、この液体が、例えば非常にこう断熱性能のあるまたは遮熱性能のあるような素材だとすると夏は、熱でこう膨張して箱の中を満たすっていうことは遮熱になりますよね。で、まあ、いろんなこう角度とか状況でグラデーションを持った遮熱ファサードが生まれて、ただ光は透過、液体だから透過するので、明るいけど暑くないっていう状況を生み出せたり、まあ、逆に冬は、液体が収縮して、まあ、ほぼ透明な状況になったとするならば、まあ、それはそれで、冬の太陽光をたくさん室内に入れるっていうような、効果が生まれたり、逆にこれが室内側に設置されていれば冬室温でもしかするとこれが膨張して断熱効果になったりするみたいな、
はい、
さっきのこうプロペラの案と非常に、まあ、近い選び方なんですけれど、
うん、
なんというか個人的なアイデアにとどまらず、
はい、
非常にこう応用が効いたり広がりが出るような、まあ、種のようなアイデアだなと思って選びました。
はい。
はい。で、最後が247番。
247。はい。
はい。で、これはですね、これも僕の普段の関心事と非常に共通するものなんですけど、
はい、
建物の、ま、周りにですね、まあ、軒とか、なんか土間空間を作って、で、それによって、ま、影を生んだり、しつつ、周辺と非常にこう、いい関係を生み出すみたいな、まあ、至ってシンプルなアイデアなんですけど、さっきの憲兵率のアイデアと、まあ、これが、まあ、近いんですが、まあ、このアイデアとさっきの憲兵率のアイデアが混ざり合うと非常にいいんじゃないかな、というふうに、まあ、ちょっと思ったりもして、選んでみました。
はい。
はい、選んだら以上ですね。
あ、そうなんですね。はい。はい、一番最後はライト&グリーンというやつですね。
そうですね。
はい。わかりました。はい。それでは、一番最後にですね、今回のテーマのメイト案について、日頃どのようにお考えでしょうか。
まあ、面を考えると案は自動的についてくるというか、
はい、
まあ、案をコントロールするっていうのは、これはなかなか難しい多分ことで、
うん、
そうそう意図的にできないであろうと思うんですね。で、だから、明るさについて、明るさについてやはり考えるんですけど、
はい、
でも明るさにもやはりいろんな種類があって、眩しいぐらいの、例えば直射光が、まあ、良いとする場合と、
はい、
障子を通したような拡散光が良いとする場合と、
うん、
なんかそれもケース、使うその状況によって、当然考えなきゃいけない、変えなきゃいけない事柄だと思いますし、
はい、
まあ、光って、日中は太陽が光なんですけど、まあ、夜は人工の例えば電球、今は LED が光になるわけですけど、全く違うんだけれど、まあ、どっちもちゃんと考えなきゃいけない。で、中間の時間帯、例えば夕方とかは、太陽の光と人工の光が混ざり合ったり、
はい、
まあ、店舗の場合は常に人工の光も、考えなければいけないとか、やはり状況に応じて随分とその考えることが変わってくるし、どうだろうな、光自体については、光の成分とかは、まあ、建築家が考えるともう、まあ、分析研究データっていうのが膨大にありますよね。光っていうのはどういう成分で、どういう性質で。だからそういうものを、まあ、すでにご研究し尽くされたものを、まあ、しっかりと、例えば学んでそこから何か、きっかけヒントを得て建築に応用するとかっていうのも一つ、まあ、アイデアなのかもしれないし、
はい、
単になんかこう、劇的な空間を作るために光を使うとかいうのもありだとは思うんですけど、
はい、
まあ、自然環境のすごく大きな要素で、光っていうのは熱も伴うので、
うん、
そういう意味では単になんかこう空間みたいな方向性だけではなくて、
はい、
まあ、室内環境を、まあ、制御するための要素みたいな捉え方も当然できるわけですよね。
はい、
なので、まあ、うん、目と案って言っちゃうとちょっとこう、すごくやっぱ詩的な言葉に聞こえるんですけど、
はい、
それは非常にこう多様であるっていうことですね。
うん、
なので、まあ、その多様なものに対して僕自身は普段その都度この空間を作る場合どういう光が適切だろうとか快適だろうとか環境にとって良いだろうとかそんなことを、まあ、やっぱ考えながら、設計に取り入れてますね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
thank you.